ラジオ郷土史講座、大和朝廷の上策、月さらの木。皆さんこんにちは。この番組では柴田市、胎内市の郷土の歴史をゲストや取材を通して紐解いていきます。中でも胎内市、柴田市に存在したという大和朝廷の上策、月さらの木について探っていきます。それではこの番組の先生をご紹介します。塩津形教育研究所所長伊藤邦夫さんです。
こんにちは、伊藤邦夫です。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
ラジオ郷土史講座、お昼のひととき、私たちと一緒に地域の歴史について学んでいきましょう。はい、始まりました。伊藤先生、こんにちは。
こんにちは。
今日もよろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。
11月ももうそろそろ終わりに近づいてまいりましたね。
そうですね、
今日は11月18日、はい、ということです。紅葉も綺麗に色づいていますよね。
そうですね、だいぶ色づいてきました ね。
伊藤先生、どこかに出かけたりはしないんですか？
今のところ行ってませんけど。
行ってないですか？
はい、
行楽シーズンなの。
はい、
あら、お忙しいんですね。
そういうんですね、
伊藤先生、最近の活動としてはどんなことを？
はい、今、学園祭の後処理というか、ホームページに載せる仕事をしてるんで、まだちょっと時間がないんですね。はい、
学園祭はお忙しでしたもんね。
はい、特に10月からずっとこう連続でしたのでね、ちょっとまだその辺が追いついておりません。はい、
それから先日、胎内市立胎内小学校でも講演されたそうですよね。
はい、これは胎内市の歴史のことなので、胎内小学校でお願いいたしました、というのは私が卒業した小学校の統合校でもあるので、非常に記念すべき場所だったのでね、良かったです。
どんな内容でやったんでしたっけ？
はい、塩津形が持っている歴史的な価値というタイトルで、塩津形がその270年間も伏せられてきた、春字形として伏せられてきたマイナスの部分を、プラスの要因はこんなにたくさんあるんですよっていうのを お話ししたのと、後半は月さらの木についてやはりお話ししました。
なんか今年は大和朝廷の上策、月さらの木についてずいぶん話がね、こう進んだっていうことらしいですね。
そうなんですね、尊家の CD を作成した、その前に月さらの木の否定地を標識立てたという、これはもう本当に長年の懸案だったんですけど、非常にスムーズにいきましてね、今胎内市民に広まっていますので喜んでいます、はい。
伊藤先生は何年間ぐらいこういった月さらの木とか塩津形について研究されてるんでしたっけ？
はい、小学校5年生の時にこの疑問に気がつきましたので、数えて50年。
50年、
はい。
はあ、すごい。
すごいんですよ。
半世紀ですよ。
そうですよね。
ちょうど50周年になるんですか？
いえいえ、正確には58年ぐらいですね。約60年近くなる。
約60年。
はい。
すごいですね。なんか、その他にも今年は記念の年に当たるそうですけれど。
はい。私が教育に関わって、ちょうど50周年目になるんです。大学の職員だったことから計算しても、ちょうど50周年目です。まあ今これ、この番組から言えば、塩津形塩の道を出版して、ちょうど10周年目。塩津形教育研究所を設立してからも、10周年記念に当たるんですね。そういう大事な年に、その月さらの木についてのまとめの活動が非常に立て続けだったんですね。さっきの CD とか、標識だとか、特にこの月さらの木が前に進んだ大きな力になったのは、羽賀谷一博士のお孫さんが胎内市柴田市に来たっていう、10月10日でしたけど、このことが非常に大きなエネルギーになってんですね。今日はそのことをお話しできたらなと思っています。
はい、羽賀谷一さんのお孫さんがね、胎内市に来られて、
はい、
その羽賀谷一さんという方が炊事尊家を、
そうです、そうです、ね、そうなんです、
作られた方で、
はい、
で、伊藤先生がその炊事尊家から、まあ、歌をね、また新たに録音し直したということなんですよね。
そうです、そうです。その歌がですね、新潟県の歴史、 具体的には胎内市の歴史に非常に深く関わっているということが、今回お孫さんがおいでになったことによって非常に確信を得ましたね。そういう点では本当に記念すべき平成24年になりました。
そうですね、ちょうど今バックの方でこう音楽がかかり出しましたけど、そうですね、この曲ですよね。
この曲です、この曲、
この追事尊歌、はい、この追事尊歌の中の、一つの言葉、はい、月さらのという言葉があるんですよね。はい、これが重要な言葉ということで、
はい、尊歌の2番が4行ともこの月さらに関する内容になっているんです ね。だからそういう点ではその研究者は尊歌にそんなことが歌われているはずがないというんですけど、いや私諦めないで調べててよかったです。ちょうど芳賀家訪問したのが35歳ぐらいですので30年ぐらい経ってます。
はー、はい、素晴らしい研究のもう賜物ですよね。
そうなんですね。それがその今回また私が要請したわけでもないんだけど、お孫さんがその胎内市のニュースを見てたという、このことがですね、行ってみたいですってこう電話が入ったもんですから、
そのニュースというのが、はい、人籠山の古墳の発掘だったんですよね。
そうなんです、そうなんです、
これも今年は本当に大きなニュースとして取り上げられましたよね。
はい、これは大ニュースですよね。というのは富山県以北には大和朝廷とのつながりはないというふうになっていましたのが、一気に胎内市まで北上しましたからね、それも鉄製品とかガラス玉がたくさん出ているというので、大和朝廷とのつながりは確かであるという結論を胎内市の教育委員会は出してますのでね、そういう点では本当にその今まで諦めないで研究を続けてきた効果が出たなと思って喜んでます。
いや、なんかまだ11月でちょっと振り返るのはちょっと早いかもしれませんけれども、そうそうそう、本当に今年はいろいろなものが進展していった年でもありましたね。
はいはい、というのは11月なんですけど、その今日のタイトルがその月さらの木と河川舟運というタイトルで話を進めたいと思ってますので、うん、そういう点でも大変グッドタイミングなんですね。
そうですね、はい、今回は月さらの木と河川舟運についてお話をでは後半で進めていこうかと思いますので、そうですね、まず前半はここら辺で、はい、まずは一旦 CM です。
はい、
お聞きの放送はダイヤル 76.9MHz FM 柴田です。お知らせしたいことやイベント探し物はありませんか？そんな時は FM 柴田にお気軽にお問い合わせください。ファックス 23-8810、 ボイスメッセージ 23-8808、 FM 柴田はあなたの街の放送局です。
はい、藤先生、それでは後半です。
はい、
今回のテーマが月さらの木の月さらの木と河川舟運について、はい、ということですので、詳しく紹介していこうと思います。はい、月さらの木はどこにあったと伊藤先生は考えていらっしゃるんでしたっけ？
はい、私は塩津形の北の方、胎内市追事周辺、
うん、
これさっきもお話ありました胎内市大塚の人籠山の周辺、あの辺がその弥生時代とか古墳時代の遺跡がたくさんあるその辺ですね。
うん、そのあたりにあったと伊藤先生は考えている。
はい、はい、う
ん、
そうです、そうです。
その根拠は？
根拠はですね、私がそのなんとかその新潟県に城作が3つあるということを調べるために東京の方の大学とか国立公文書館とか行ってたんですけど、その時にですね、うん、身近なところにその追事尊歌の歌詞が目に入ってきたんですよ。
はい、
これは胎内市、現胎内市ですけど中条町の旧庁舎の3階の資料室にですね、
うん、
追事村の尊歌があったんですよ、うん、置いてあったんです。
はい、
統合したために合併したためにいらなくなった、追事村にいらなくなったので中条町のところで保管しておったんですけど、その尊歌を読んでる時にね、パッと月さらが目に入ったんですよ。
これもまた運命的なね発見ですよね。
本当に偶然なんですよ。あと、これだなと思って調べる、これ手がかりが最初の手がかりなんですね。 だから私はその孫家に 歌い込んだ作詞は誰かなと思ったら羽賀弥一博士にたどり着いたんですよ、
うん、
と羽賀弥一博士は東京大学の教授だったということが分かりましたし、
うん、
後の国学院大学の学長をしたということも分かったので、そういうその歴史のプロがその意味もなく理由もなく根拠もなくね、文に名高き月皿っていうのは入れないと思ったんですよ、
うん、
それで東京大学とか国学院大学とかもう中央の方のその資料を探しに行ったんです、
うん、
でその時に羽賀家がその文京区にいるっていうのが分かったんですよ、
うん、
それでその羽賀家訪問したさっき言ったちょうど30年ぐらい経ちます。でこういうことで調べてるんですけどっていう話をしたらですね、非常にあの羽賀弥一さんの お子さんの奥さん快く引き受けてくれましてね、あそんならばっていうのでいろいろなことをお話ししてくれました。
うーん、
で話してるうちにそういうんであればあの神奈川県の川名にももっと詳しいあの兄弟がいるのでそちらへ出かけられたらどうですかっていうので川名は出てきたんですよ、
うん、
だからその羽賀家と私と のつながりというか研究の連携は非常に長いんです、
うん、
それらが今年平成24年にこうみんなこういっぺんにつながってきたような感じでですね、うん、いやこれもその胎内市の教育委員会がその大和朝廷とのつながりという裏付けまでしてくれましたんで、うん、ますます自信を持ちましたね。
いやそんなね、追事尊家に文に名高き月さらんという言葉が入っている、
はい、
それをまた偶然見つけて、
そうなんです、
なんか本当に運命的なものを感じますけれども、はい、あの昔の文献にもこの月さらっていう言葉は出てきたりしてるんですか？
出るんですね、うん、それで私の研究報告は中学校の恩師にこう常に報告されておったんですね、
うん、
でその恩師が菅井先生っていうんですけど、菅井校長先生がその伊藤さんもうちょっと文書からも裏付けした方がいいんじゃないかっていうお話をしてくれましてね、
うん、
調べるんだったら和名類聚抄っていう歴史書があるから、
うん、
そこを探すといいよっていう話だったんですね、
はい、
でその話を受けて、まあ、県立図書館とかその大学の図書館に行ってですね、その当たったのがその京都大学編の和名類聚抄の足輪群っていう中条のところの項の中にね、ぬたり岩船二作の間に斎明四年期月皿の木あるっていう文章を見つけたんですよ。
文章を見つけてその時のもう伊藤先生
飛び上がりましたよ。
そうですよね、テンション上がりますよねやっぱりっていうね、
は
い、
だからその孫家から入ったっていうのは間違いじゃなかったなと思うんですね、
うん、
まあ、大学の研究者はその孫家にこういうのがあるなって言ったってもほとんどもう取り合わなかったのが様子でしたけどね、
うん、
でも京都大学編 の和名類聚抄に出たっていうのが一つの契機で、
うん、
だいぶこっちも自信持ちましたし、
うん、
周りの研究者も周りの胎内市の方々もあそんなところまで進んできてるんですかっていうのでね、まあ、よかったですね、はい、
それからその今回の、ね、人籠山の古墳の発掘もそれをまた裏付ける、
はい、そうです
一つの要因にもなってるわけですもんね。
これがその月皿と孫家とのつないだ三つ目の証拠なんです、
うん、
これは今ガラス玉を分析していますけど3年ぐらいかかると言ってますけど、
うん、
古墳時代から日本ではガラス玉を製造する技術を持ってるんですね、
うん、
ということから考えるとかなりその有望になってきたなと思うんですよ、
うんうんうん、
はい、で特に学芸員の研究者も大和朝廷とのつながりは間違いないっていうふうに結論つけて新聞にも現地説明会にも発表しましたので、これも大きな手がかりです ね、はい、立証物です、
うん、その他にもその月皿の木が追事にあったと言われている根拠と言われるようなものはまだあるんですよね。
あるんです、
うん、
4つ目はですね、さっきも言ったように追事、小津小学じゃ小津型の北辺に弥生時代とか古墳時代 の遺跡が非常にたくさん重なってるんですね。
北辺にね、
はい、で遺物もそのお椀に漆が塗ってあるとか 焼き物が非常に気品のあるものだとかということで一級品の遺物が出てるんですね、はい、それらをこうつなぎ合わせると4つ目の答えとして大和朝廷の上作月皿が胎内市築地にあったということは本当に確信を持っていますね。
なるほど、胎内市にもあの月皿の木についての研究者もまたこれたくさんいらっしゃると。
いるんです。これがまたね、あの県立図書館長の斉藤周平さんという方もそうですし、小野松江さんという方は私があの古文書館あるいは国立国会図書館へ調べに行った時に月皿を検索した時に出てきたのは小野松江さんの幻の月皿っていう本なんですよ、うん、それ一冊しかなかったですけどね、うん、で聞いてみると調べてみるとあ中条の出身の方なんだ現胎内市の方だったんですよ、うん、で私がその築地だっていう隣の苔の実っていう集落にその小野松江さんは月皿の木があったっていう内容だったんで、うん、そういうことから考えて非常にあの旧中条町にその月皿の木の研究者が多いというのも非常に偶然ではないような気がするんですね。
そうなんですね。またその、弥彦神社がまた塩塚田周辺にたくさんあって
多いんです、ね、
その弥彦神社と大和朝廷も実はつながりがあるっていうところからもね、やっぱり何かしらのつながりが必ずあったというところが伺えますよね、
は
い、
そうですね。これはあの、うん、6つ目の証拠になるんですけど今回羽賀弥一さんのお孫さんがおいでになったのは、うん、弥彦神社案内したんですよ。というのはあの築地の方々が月皿の木の否定地の標識を建てたのが弥彦神社の境内なんですよ、うん、で確かに現地行って巡見なんか行って何度か巡見してこう話進めてる間にねやっぱり参拝者がここにあの港があった港があるということは月皿があっても不思議じゃないねって言い始めたんですね、うん、私もその竹島小学校の勤務してる時にその築地の方々の研究会共同研究会で何回か講演行ってたんですけどその方々が俺もそう思うって言うんですね。まあ、そんなこともあって今年その標識3本3箇所に建てることができほとんどその港に関係する場所なんですけどね、うん、塩塚田の港に関するところなんですけど、うん、そういう点ではあの月皿の木も河川周運船とのつながりが非常に強いということが分かるんです ね、うん、
ね
はい、
分かりました。伊藤先生あっという間にお時間となってしまったので、はい、早いですね、
はい、早いですね
あっという間ですけれども、はい、今回は月皿の木の河川周運についてお話を伺いました、はい。伊藤先生来週は
そうですね11月のまとめとして11月の小テーマは新潟県と月皿の関係ということでしたので、うん、あのまとめてぬたりの木岩船の木月皿の木について、まとめたお話にしたいなと思っています。特に今回の月皿の木についてはお孫さんのその新潟県に残した胎内市柴田市に残したこの大きなその力はまだちょっと紹介しきれてないので、うん、次にまた送りたいと思います。
わかりました、はい、じゃあまた来週もお楽しみに、
はい、お楽しみにどうぞ。